はい、こんにちは。バイブコーダーズラボです。バイブコーダーズラボは AI 時代の普通の開発者による AI 時代の開発者向けのポッドキャストで毎週配信しています。スピーカーが最新技術や AI ツールを実際に触ってみた上で実務でどう役立つのか紹介します。スピーカーシード X CEO の越後屋陸人です。
リバイブ CTO の宮本誠一です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、今週のトピック早速いきます。先週の実装トライ結果で、これは、新しい技術ではないんだけど、これ、今週またいじってて、改めて、もう基本めっちゃ大事で、もう重要だなって思ったので、ちょっと紹介。で、これは、誰でもやれると思ったんでしょ、あえてシンプルな紹介してるんだけど、スキルとクロードのルーティンによる、コーデックスだったらスケジュールドタスクによる、自動リサーチとまとめですと。で、これ、ちょっと見てもらうとわかるんですけど、これは、あと、何を見せるかっていうと、今からスキルを起動して、毎週、いろんなデータソースを統合して、新たに流行り始めてるアプリとか、あとサービスをリサーチするエージェントっていうか、プログラムスキルですと。で、このレーダーウィークリーレポートっていうのをトリガーします。これ今手動でやってるけど、当然スケジュールドでね、いますと。で、そうすると、ワークフローが入って、で、これ今、X のリサーチエージェントと、あと、アップストア、裏側で、アップストアの、各国の、データをスクレーピングするっていうのが同時に走りますと。で、
面
こういう、あざっす。
白い。これ、今、倍速かなんかになってるってこと
あ、倍速、倍速。こんなオーパス早くないよ。
だね。
そう。だから、もう普通に結構、手動でやるとめちゃくちゃ複雑な、リサーチっていうのも、もう全然、ウィークリー手動でやってると。いう形で、なんか結構こういうワークフローをやってる会社って多い気がするんだよね。
そうだ
例え
ね。
ば、マーケティング、EC の運営とか、あとそうじゃなくても普通に 2B でもマーケターとかって結構毎週広告の数字を集計して改善するとかって必ずやると思うんだよ。で、今って Google Ads とかもメタとかもMCP で数字取れるのがあるから何の広告がパフォームしてて何の広告がパフォームしてないのか全部数字で勝手に集計してこれ止めた方がいい。あれもっと広告予算投下した方がいいとかそういうのができるからこれ、使える人が多いと思う。で、応用編で、僕今これ、顕在商社向けのメディアを作ってますと。こんな感じなんだけど、今ここ、いろいろ出てるじゃん。これ結構毎日出てるのよ、記事が。これ、僕、一言も書いてませんと。で、これも、完全にスキルと、ルーティンでやってる。で、これちょっといろいろ工夫してるので、ちょっとぜひ見てほしいんだけど、そうっすね。これ日本語がナチュラルですね、ということが非常に言いたくて、これ前々回ぐらいのエピソードで共
そう
有し
か。
た、ジャパニーズナチュラルライティングみたいなスキルを途中でかませてる。
そうだよね。
そう。から、AI スロップ的な、見出しの書き方とかっていうのが結構ない。です。これ、で、しかもスラックとかにもね、通知して、毎日こういう記事が出ましたとか、一応これ全部メモしてる。
なるほどね。
うん。っていうのがある。
実際、さっきの AI スロップのさ、日本語構成のやつ入れてみて、で、これレビューしてみて、特にも、なんか今まで、これはさすがにやばいなって編集しに行くことある。
あった。2回ぐらいあって、あるたびに、ただスキルも修正しに行ってるから、再発防止になってる。ので、別にそんなになんか、そうだね。そんなにないよ。
これさ、今ので思ったんだけど、最近開発してる時でも思っ ったのが、そういうことが起きたときに、
うん、
再発防止をするために、作るときのスキルを直すのか、成果物をチェックする、品質保証スキルに追加するのか、どっちにしてる？
作る方。必ず根本解決。
はいはいはい。
かな。
なるほどね。
ああ、でも、なるほどね。あ、でもちょっと今の、ちょっと、はしょった回答で、あ、まあでも、基本作る方で、うん、どちらか、俺のいつもの住み分けだと、基本作る方直します。で、その、チェックする方は、その、あくまでチェックに徹する。その、絶対に出ちゃいけない類のものは、ハードストップする役割にしてる。ので、テスト。だから、基本だから俺結構緩めにいろいろ設定してる。ガバガバ出しちゃっても、出ちゃったけど、その、まあ、ダメだったらすぐ直すけど、もうさすがにこれ取り返しつかないレベルになるっていうのは、ハードストップするっていう考え方にしてるから、そうだから基本作る方を直してる。
なるほどね。
うん、そのチェック側で補正するとかそういう考え方あんましない。
おお、うん。それでも怖くない？なんかさ、それこそプロンプト長くなってくると、なんかあの、生成するときの方に、なんか、
ああ、はいはいはい。
漏れるじゃないけど。
そこが俺結構、おっしゃる通りで、で、結構考えがシフトしたところなんだけど、最初は AI でスキルを直させてたの。するときの、
うん。
でもそれやめた。
あ、そう。
やめて、俺スキルは結構手で直したことが多い。
おお、なるほどね。
で、これなんでかっていうと、AI ってなんか基本修正って足し算しまくるのよ。こうやって作る、こうやって作る、こうやって作るって言って、いや、それはこういうことはダメだって言ったら、こうやって作るのところに、いや、しかしこれはダメみたいな。
どんどん A プラス B マイナス B するよね。
そう。どんどん足していくんだよ。で、そうするともうわけわかんなくなってくるの。
わかるわ。
でしょ？
あの AI にね、スキルを修正するの、かなり危ない。
危ないよね。
うん。
ってなって、で、ある時に、いや、なんかこう、もう、あるスキルが、なんかこう、2000行ぐらいになってて。
わかるわかるわかる。
いや、みたいな。
めっちゃわかるわ。
そう。で、直したら、もう普通になんか300行ぐらいになって。で、完璧みたいな。
うん。
だからその情報のコンプレッションが超弱いんだよね。
うん。
AI って。だから、そう、作るスキルだけは結構手で作ってる。ですね。だから、ジャパニーズライティングスキルも別にそんな多くないよ。結構短い。2ページぐらい。
うん。なるほどね。
はい。
これさ、いや、今なんか、なんか、思ったんだけどさ、まあ、今みたいなこの A プラス B マイナス B みたいなことは、まあ、コードでもなんかたまにやってることあるな、とも思うんだけど、その、まあ、スキル、これ、もともと300行だったやつが、もうその、変に足し算してって、まあ、2000行とかになっていくわけじゃん。
うん。
でも別にこれってさ、直す、このスキルをこう直せって修正依頼してるときってさ、別にそのスキル自体は全部コンテクストに乗るわけじゃん。
うん。
なんでさ、直さないんだろうね。ただバカなのかな。
え、どういうこと？その、修正を？
普通にさ、まあ、その特性と言われたらもうそれまでなんだけど、
うん、
その、じゃ A プラス B です。
うん、
で、C はしないでくださいみたいなこと言ったら A プラス B マイナス C になるのはわかる。
うんうん。
でもさ、これもう全部読んでんだからさ、A プラス B の時点で B があるのわかるわけじゃん。
ああ、そういうことね。
なんでマイナス B するんだろうね。
わかんないけど、でもさ、LLM、なんか全、これは味付けな気がするけど、なんか全体的にさ、あるものを削除するってことあんましないよね。
ああ、わかるわかるわかる。
ね。 明示的に言わないと。
うん、そうだね。
セーフガードなんだろうけど。
うん、そうだね。まあ確かにね、これ、なんか、ファイルを修、その、なんか契約書の修正とかでなんか変に、なんか意味わかんないもの消されたり、
うん。
だ困るもんね。あとはなんか、ファイルを移動しといて、つってなんか、すべてのファイルなんか意味わかんないとこに、ゴミ箱に捨てるみたいなことをされたら困るから、そういう、なんか、取り返しがつくようにしてるんだろうね。
そうそうそうそう。
うん、
まあなんか人間も似てるよね。なんかその、なんかトラブルが起こった時にさ、みんなさ、再発防止策好きじゃん。
うん、そうだね。
で、大体さ、その結論ってチェックを入れますじゃん。
うん。
で、なんでかってチェックを入れるって言うと、再発防止してる感があるから。
で、そうだね。
で、そもそも、それが起きないような、その根本、で、大体往々にして、なんかのステップをもう外すみたいなこととか、めちゃくちゃ分かりやすくするとか、ミスがそもそも起きないようにすることなのに、
うん
うん、でもそれってなんか確証がなかったりとかして怖いから、チェックしますっていうと結構コンフォタブル。
楽だし、
うん。そう。だから、さっきも足し算で、その A、マイナス B、マイナス B、マイナス B を入れました。
おー、入れたんだ。
Doing my own job! みたいな。
でもこれなんか言われてそうだなと思ったのは、俺これよく見るのは、まあそのスキルズとかたまに気づかないときあるんだけど、あのコード内、ソースコード内のコメントで結構それが起きることがあって。
あるあるあるあるある。
で、これって大企業のイニシエのコードとかだと、なんならこれが正しいとされてることあるよね。
ああ、ある。
スラッシュスラッシュ、コメント、
ある
今日の日付、
ある。
上記の修正は、差し戻しましたみたいな。
ある。もうなんか日記みたいになってるのある。
そうそうそうそう。で、その下に、やっぱりやめましたみたいな。そうそう。だから、まあ、一概に悪いとも言えないのかもしれない。
てか、それ AI もやるよな。
うん。そう
なんか、なんとか、なんか、7月29日、追記、みたいな。やるよね。
それを学習してるのかもしれない。
いらねえ。いや、もうシンプルイズベストだよ、スキルは。
うん、そうだね。
とにかく削る、削る、削る。
これでもね、そうだね。めんどくさいんだよね、でも。なんかもう完全に甘やかされちゃったんだけどさ、もう300行程度のスキルも考えて直すのめんどくさくなっちゃった。
だからその2回ぐらいこう、それのスキルによって成果物がクソだったときは、もう直しに行くよね。
うん。そうだね。
はい。なんでスキルはシンプルにしましょうっていうテイクアウェイです。AI はそれできないから人間がやりましょうっていうですね。ね、はい。じゃあ、今週の AI 開発ティップスとニュースですが、これね、面白いなと思ったのが、さっきクロードのボイスモードっていうのがあったんです。これ使ってる？使ったことある？アプリ使える？要は、チャット GPT でもさ、ボイスモードってあるじゃん。うん、対話型でできる。これクロードももうできるんだよ。で、クロードコードでもできまして。で、このクロードコードが結構そのいろんな Gmail とかいろんなツールに使えるようになる。そうすると何ができるかっていうと、
お
結構俺最近やるのはメールの下書き。
うんうんうん。
ノーションのなんとかなんとかのページ見て、で、あと、メールでなんとかなんとかからメールが来てると思いますと。
うん。
で、ノーションにこれこれの情報があるから、それちょっと一回読んでもらって、で、このメールで返したい内容としてはこれこれこうなんだけど、ちょっとドラフトしてくんね、みたいな。もう今みたいな形で喋る。
うんうんうんうん。
と、普通に出てきて、うんうん、Gmail のドラフトのところにやってくれるから、いいですと。
うんうん。まあ、チェックもできるし。
そう。で、なんかね、これちょっと表現するのが、伝えるのが難しいんだけど、そのなんか、この PC の前に座って、キーボードに手を置いて、この画面にこう、目をやって、タイプしてるっていうよりも、なんか外でスマホをこうやって持ちながら、なんかプラプラプラプラこう歩きながら、 考えてる時の方が結構ね、なんかストレスフリーに仕事できるん
だ。ああ、まあわかる。まあそこで発想出たりするもんね。
そうそうそうそうそうそう。そう。
え、俺これさ、変なこと言うんだけど、うん、俺だけかわかんないんだけど、その、ボイスモード使うときになんか焦んだよね。なんか早くしゃべんない。
あれ、わかるよ、わかるよ。わかるわかる。
なんかチンタラ喋ってたら、まあそれこそさ、チャット GPT の方は、の、いわゆるボイスモードなのかな、あの、普通に向こうも音声で答えてくれるやつ。うん、あれなんかさ、黙ってると、もう回答しちゃう、されるじゃん。
うん。
だから、ああ、喋んないと、なんかフィラーワーズでちょっと、うんと、とか、あえて言ったり、で繋げたりして。
わかるわかる。
うん。で、ちょっと俺、ボイスモード苦手なんだよな。
だからずっとフィラーワード言ってるといいよ。あの、考えてるときは。あー。
うん、いや、だからもうそれなんか悪い癖になるやん。
はい。
はい。
あ、で、あと、これ、あの、すごい面白かった。
あー、これあったね。
うん。オープン AI によるセキュリティの脆弱性を見つける SD。これ SDK なのかなんか面白いなと思ったんだけど。
うん、そうだね。
自分の集合体とかではなくて。そう。なんで、あの、普通に、まあ、これオープンソースでみんな使えるから、あの、プロダクトいじってる人は、このスキルでセキュリティチェックしてみてください。って感じ。
うん。これどうなんだろうね、その、普通に、スキルとか使ってやるのと。なんか、昔の人みたいな感じだけど、SDK の方がなんか、ちゃんと出してくれそうだな、と思って。
うん。あの、ある程度プログラマティックに、
そうだね。
その分析できる部分もあるから、例えば、まあ、よくあるあるだと、その、なんだろうね、最近だと。まあ、本当にあれだよね、あの、ブラウザのクライアント側に、DB のパスワードが露出してしまってるとか。
うんうんうんうん、
Next.js の仕様で、あの、結構それは落とし穴というか、
うんうん、
AI が出すコードだと、Next.js の仕様では、
うん、
あの、キーがパブリックになってしまうってい
う
のも結構あったりするから、まあそういうのとか、ちゃんとチェックしてくれるんだと思う。
うんうんうん、まあ果たしてバイブコーディングしてる人が SDK を動かすのか。
まあセキュリティチェックはでもみんなしたがるでしょ。あとは、コーデックスのリモートコントロールで、まあ、これ、クローダーもともとできたけど、コーデックスでも、出先から、その、ラップトップで、
うん、
に、まあ、接続して、
うんうんうん、
ローカルの開発ができますよっていうやつで、これ最近結構使ってる。
うんうんうん。便利になってきますね。まあ、外で作業する人たちにとっては、まあ、今言ったボイスとか、リモートコントロール便利、
うんうん。あとね、これかなりアンダーレイテッドの使い方なんだけど、あの、風邪ひいたときにいいです。
なるほどね。
そうそうそう。風邪ひいたときに、あの、PC 机にあるんだけど、やばい、もう辛いっつって。でも、布団の中だから、かろうじて寝っ転がりながらスマホはいじれるみたいな。
休めよ。もうそれもう、あれじゃん、もう AI 動かさないと、動かしてない時間が怖い量かかってくる感じ。
ああ、怖い怖い怖い。もう寝る前なんか必ずあの、
ゴール設定して。
クソデカ開発のゴール設定して。
じゃあそうだな。
はい。じゃあ追加正規かな。機能を作るな。はい、
まあ、これ、前も言ったかな？なんかちょっと結構ウェブ
会。ああ、これ、あの、見た。
うん。かなり話題になってるよね。
ツイートした。
うん、あ、ツイートした？
うん。
そう。やっぱりね、非常に面白いなと思ったね。
うん、
あの、バイブ、まあ、これ見てない人向けに説明すると、まあ、すごい、名前の通りなんですけど、バイブコーディングをやっていくと、どんどん機能が作れちゃって、うん、多分今までのプロダクトマネジメントとかしてるときって、本当に必要なんだっけとか、あの、まあ、それの後の効果検証とかして、あの、まあ、じっくり作るというか、まあ、その開発工数もかかるわけだから、そのしょうもないものをわざわざ作っても、うん、あの、効果悪いっていうことだったんだけど、今もうすぐ作れちゃうからこそ、とりあえず出して、 なんか効果見ればいいじゃんってなりがちなんだけど、それって、ただ、まあ、開発者目線で言うと、開発、負債になるだけだし、ユーザー目線からしたら、ただそれ認知負荷をユーザーに押し付けてるだけだよね。っていうことになるんで、ただ、そう、このスライドにもあるけど、作るのはただの自己満であって、まあ、ユーザーに価値提供しないといけないから、まあ、そこはしっかり考えた、そう、ここで機能を作るな、楽して作るなっていうのはそういうことで、ちゃんとユーザー価値を考えた上で作んないと、無駄、ない方がマシ、状態が出来上がっちゃうよっていう。
うん。
気をつけましょうという話ですね。
そうだね。いや、本当にもう自己満っていう言葉その通りだよね。
うん。
さっきの話もそうだけど、なんかその、ダブルチェックのステップを置きましたとか、なんか、やってます感を出すのってなんか簡単なんだけど、
うん、
脳死でできる。けど、それじゃあ、お客さん喜んでるんですかっていうのが、やっぱりハードクエスチョンでより本質的な問いなのかなと。
その通りですね。で、特に、バイブコーダーたちは気をつけた方がいいなと思うのは、
うん、
じゃあ、いらないです、この機能はってなった時に、うん、まあ、もちろんその、うん、画面上から消すのは簡単かもしれないけど、コードベースから完全に、まあ、消さないと、その、いらない機能ばっかコードベースに溜まって、コンテクスト食い違いますから、うん、完全に消すってなった時に、まあ、もちろんその、データベースの操作とかも入ってきて、いわゆる機能を足す時ってただ追加するだけだから、既存の機能壊れにくいけど、なくすっていう時って、必要な情報もバンって消しちゃって、障害になったりするんで、
うん、
まあ、そういう意味で、こういう無駄なものがどんどん蓄積したり、直しにくいものがどんどん蓄積されたりすることを、うん、エンジニア界隈でも負債っていう使い方しますけど、
そうですね。
そう。名前の通り解消しづらいになってくるんで、
うん、
そこら辺は十分に気をつけて、削除なり作るときなり考えた方がいいですね。
そうですね。
うん、
はい。で、エンジニアリング職の変わり方。
はい。これはもう、大先生ボリス、クロードコード、作成者のボリスさんが、まあ、言ってましたけれども、まあ、エンジニアのあり方の変わり方、が変わるんじゃないかっていうところで、
うん、
ここの5つ書いてある、プロトタイパー、ビルダー、スイーパー、グロー。
ああ、うんうん、見たね。
まあ、平たく言うと、まあ、エンジニアリング自体はみんなもうできるようになってきてるよねと。
うん、
今までの、いわゆるフロントエンド、バックエンド、インフラエンジニアみたいな分け方って、もうフロントエンドの人でもインフラできるし、なんならもう、プロダクトマネージャーでそれにフロントバック作れるし、このエンジニア職のこの区切りの仕方、プロダクト開発に携わる人の区切りの仕方っていうのが変わっていくよねっていう話ですね。だから、その役職、その今まではその、なんていう、技術におけるスプリットがされてたけど、今後はどっちかっていうと、そのプロダクトの開発フェーズにおけるスプリットが行われて、その開発フェーズを誰かが全部担当するみたいなことができるよね。
うん。
これはすごいでもいいんじゃないかなと思うのは、まあそれこそ、発想うまい人は、いわゆるプロトタイパーみたいなところになるだろうし、
うん、
いわゆる今までエンジニアみたいなのもチクチク、細かい詰めをするのが大好きみたいな人は、メンテナーみたいなことできるし、
うん、
スイーパーとかもできるし、うん。なんかみんながいろんなことができるようになったこそ、なんか、作業的な意味でのやりたいことっていうよりは、本当にそのプロダクトの開発フェーズにおけるやりたいことできるから、うん、そっちの方がもっと面白いんじゃないのかなとは思いますね。
うん。
うん。だからこれは、まあ、この通りになるかわかんないけど、こういう感じで求人が今後出るようになったら面白いよね。
うん。
ビルダーみたいな。
役割が解けるのは結構感じてて、
うん。
なんか、もう、もはや、ここに出てるものも、なんか結構融合してくる気がしてて、
うんうん、
なんか例えば、ここで言うと、まず、ビルダーとスイーパーは結構、同じ人がやるイメージある。
うんうんうんうん、
なんかそのプロダクショングレードにしていく人って絶対必要で。
うん、そうだね。
で、その作業の中にオプティマイゼーションも入ると思うんだよね。
うん、そうだね。
結構。で、あともう一つここで言うと、プロトタイパーとグロワーも結構一緒。
うんうんうん。
で、要はお客さんのペインを理解してる人なんだよね。
うんうんうん。そうだね。
まあ。
確かに。まあ分かれることはあるけど、多分その、いわゆるもう発想大好きマンと。
そうだね。
うん。だから01大好きマンがプロトタイパーになって。
確かに。
10大好きマンが、まあグロワーに。
確かに確かに。グロワーは10っぽいね。
うん。
OK。
うん。まあ、みたいな感じで。
うん。
今やっぱりまあホットっていうほどホットなのかわかんないけど、今後のエンジニアのあり方どうなっていくか。
だから、ここでやっぱポイントとしては、その、なんて言うんだろう。なんか、セールスとか、サイトリライアビリティエンジニアとかではないってことだよね。
そうだね。そういう今までのあり方のこのポジションの切り方っていうのは、
うん。
まあ、ここ変わっていくかもな。
うん。逆になんかこだわりすぎちゃうと、
うん、
仕事がなくなるかもしれないっていう。
そうだね。もうみんな全部できて当たり前みたいな状態になっちゃうとね。
うん。うん、なんと思います。よし。じゃあ今日はこんな感じですかね。
はい。
はい、了解です。じゃあ、バイブコーダーズラボ今週のエピソード以上になります。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。